こんにちは、門垣敏子です。トクトクトークの時間がやってまいりました。お話は西国霊場火山院山本光陽ご住職です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
今日のお話、はい、これは、最初にまだ題をつけたとしたら、はい、祈りというものについて話をしたいなと思います。はい、そして祈りにおいてもその中で病気とかね、いろんなことに対する祈り、それについて思うことを話してみたいなと思うんですけども、はい、さてこの祈りについてですが、これ前回ともちょっと話がダブりますけれども、私たちは仏の子と言われています。はい、仏の子はもともと仏ですよね。仏の親から私たちをご覧になったときに、我が愛する子たちよ、お前たちはやがて幾天生を経て、やがては私のように大きくなってくるのだ、大人になってくれるのだ、それが仏の子としてのお前たちだろう、と。だから、例えば私も今、孫がいますけども、その小さい孫がね、やがて大人になることをみんな知ってますやん。
はい。
ね。で、あのちっちゃな子供がね、子供のままで永久におるわけないですね、ずっと。やがて大きくなって大人になってくれる。それを、日々楽しみに親は見てるのではないでしょうか。子供の小さい時って言ったら面白いですよね。大きくなったらあんまりよくこう動画なんかに送ってくれるんですけど、大きくなったら動画が減ってくるんですよね、変化が、ね。
そうですね、本当に確かにそうです。
変化がないから。小さい時は、
あ、もう毎日、日に何回もぐらいですよね。
ですよね。あ、はい、かけた。あ、ね、今度、あの、捕まり立ちした。はい、あの、立って、あ、いや、ちょっと、あの、一人で歩きかけたとかね。
はいはい、
とかで、そういうふうに次々成長を楽しむ。
そうです。
さて、神仏も私たちをそのようにご覧になっているのではないでしょうか。やがて大きくなっていくことを楽しみに。でもその子たちが祈りを捧げる上において何をしているだろうか。これは宗教家として本来みんなが知っていることだけれども口に出して言わない。例えばよく本の中にありますね、何々には言えない不都合な真実とか言いながら、よくな言葉がありますけど、はい、親なる仏が我が子がしていることをご覧になって、その我が子がね、自分が仏やのに、ね、この世の木造とか銅像とか、ね、木や銅を使って大きな仏像を作って、そしてそれが仏だと思って、その仏にひれ伏したり、その仏を称えるんだと言って、儀式作法とか、抱擁したりとかしておりますけども、でも親からすればお前が仏であるのに何故にわざわざそういう大きな仏像を作って、その前で祈りを捧げているのか。その祈りとは本来仏のことをして祈るあり方であるのか。自分が仏だから、そういう仏像とかそういうものを作らなくても、あなた自身がそこで祈れば向こうの世界に通じる、それが本来の祈りではないのですかって、親は言うでしょう。でもね、お寺さんがこんなこと言ったらね、自分のところの仏像なんやねんって言ったら言われるかもしれませんけど、私は常々、私の本にも書いてますけども、お寺とか神社というのは仏の子または神の子がそこで自らの心を見つめ直して、あ、自分は仏の子なんだ、神の子なんだということに気がつくような修行をする修練の場所がお寺とか神社であって、日々の祈りは車を運転していても家事をしていても、お風呂に入っていても、極端な話、トイレで祈っても、どこで祈っても、仏の世界には通じるのではないでしょうか。それが日々のそういう祈りということを離れて、そこへ行かなければ祈りは通じないのような、わざわざ仏の子が大きな仏の仏像を作って、仏様、仏様って、それにひれ伏して祈りを捧げている。その姿を見て親なる仏はちょっと嘆いておられるのかもしれないですね。 で、そこで祈りなんですけど、前、まあ、家族とでもまだ話もしてたんですけど、はい、神仏の世界からすると、すべてを見通されてるわけですよね。神仏は未来もわかるはずだし、ね。そういうことにおいて、ある人が祈りを捧げるということにおいては、あ、このものはこういう生き方をして、この方向に向かって進もうとしている。またこのものは今病気にかかって、今苦しんでいる。それぞれの生き方をご覧になってて、で、このものは、じゃあ病気になっている人は、こういう祈りをするぞ。ね、この方向に向かって進んでいこうとする人は、またこういう祈りをするぞ。それも未来が見えてるはずですよね。
そうですね。はい。
仏からすれば。はい。だから、はい、じゃあ祈ってきたって。じゃあその祈りに対して、仏がどういう思いで、その祈りを受け止めていくかという。で、そしてその時に受け止めてくださって、ね、その祈りに対してそれなりの現象というものを表していくかっていうことにおいては、向こうはもう分かってるわけですよね。だから、ある聖者の言葉に、祈り、即答えであることを、もうこの祈りは向こうに届いた、という、祈り即答えという思いで祈りなさい。そういう言葉があるんですね。だから、祈った結果というのは、向こうの世界の方からすれば、もう、分かってるわけですよ。お祈りをして、あ、もう神仏に祈ったから大丈夫や。もう、気楽にしてこれ取ったらええわってことでする人。でも、神仏に祈ったからということで、私も頑張ってやらないかんってことで頑張ってやっていく人。すべては、その人自身の生き方も向こうは見通されているので、ね、この者の祈りは叶えられる。ね、この者の祈りは残念ながらそのままの思い通りにはならない。向こうは分かっていることなんですよね。だからそれが分からないから祈ってるわけですけど、だからそのことを考えたときに、もう結果分かってんねんけどなとかね。だから例えば、ある程度歳をね、こう大き育ってきて、年頃になって、いい男性と、いい女性と、それぞれ出会いたいとかね、祈って、いい人と出会えますようにとか祈ってますよね。でもその中において、向こうはもう分かってるんですよ。はい、このものはどこどこで誰と出会うとかね。
そうですね。
分かってるんですよ。だからそういう意味において、あ、この祈りにおいては、もう、受け入れられた。で、そして祈ったものの立場としてどうするかって言ったら、そういう目に見えない世界の方が、私の祈りはちゃんと受け止めてくださっている。この受け止めてくださっているという言葉で、いや、じゃあそうしたら祈ったことは必ず成就してくれるんですね。そういう意味はないですよ。ちゃんと受け止めてくださっているということですけど。で、その後は、じゃあ受け止めてくださっている人に対して、とか存在に対して、感謝という心で響きていく。で、それが、祈りとして現れていくんじゃないのかしらと思ったりしますね。で、今日はその、結婚とか事業発展とか大学の、合格とかそういう意味での祈りなしに最初病気ということで、はい、まあすごい限定しましたから、はい、病気という祈りということで話を進めていきたいなと思うんですけども、はい、病気っていうのはある意味その人にとってこの現世における魂の学習と言いましょうか、病気になったればこそ気がつくいろんなことがあるのではないでしょうか。だから病気っていうのはね、私たちの魂を鍛えてくれるもの。そういう意味で、最終的に病気に感謝をすれば、祈りというものはまた叶えられて、それなりの現象を現れてくるのではないのかと、そういうふうに思ったりいたします。身を捨ててこそ浮かぶせもあれという言葉がありますけれども、確かに癌なんかになったりしますと、お医者さんからあと何年とか、あと何週間とか言われたりすると、ああ、もうそれだけしか生きられないのかっていうね、思いで死というものを迎える上において、本当に、こう落ち込んでしまう人と、それとまた逆に、あ、そうだ。逆に3ヶ月後に亡くなる。普通誰もさ、 明日死ぬかもしれへんのに、死ぬ時って分からへんやん。でも私は3ヶ月後に亡くなるんだったら、亡くなることをから逆算して今何をしていくかという人生の整理ができていく、うんうん、そういうことを教えられたことがありがたいなとかね、うん、はい、そういうことに、余命宣告をされて感謝をする人もおれば、うん、それで落ち込んでしまう人もおれば、そこの違いが大きな違いになるんですね。で、そしてこの余命宣告をされた方とかに言いますけども、私も心筋梗塞をした時にもこの放送でも言いましたけど、人の生き死を司っているのは私ではなく仏である、神である。この仏とか神とかいう言葉を使った時にも、多くの人々は仏を、仏像を作って、最初言ったように、うん、そういうものを拝んでますから、人格的なね、なんか仏として見てしまうんですけど、一つの大きな命、エネルギー、姿形なき偉大なるエネルギー、それが仏という立場で話をします。その偉大なる仏のその意図において、私も今生きていて、だから仏がもう山本幸よ、もうええわお前、こっち帰ってこいっていうのが明日判断下されたら、明日私は向こうに帰っていくと思います。すべては向こうがに委ねられている。だ、そういうことで、病気で余命とか言われた方の時にですね、あ、そういう余命は何ヶ月とか言われたけど、人の命のその生き死のすべてを司っているのが仏であるならば、この地上のお医者さんは、まあ、三ヶ月後とかって言われましたけど、なるほどね、三ヶ月後に、私命終わるのかもしれないですね。じゃあ、その命のすべてを司っている仏よ、ありがとう。私の生死を、生き死をすべて御仏に委ねます。私は、このように死ねるという、この地上で生きたという経験を受けました。もしこの地上で命をいただくことができなかったら、死ぬという体験もできないんですから。死があるということは生きた証でもあります。そういうことにおいて、すべてを御仏に委ねます。御仏よありがとう、御仏よありがとう。私の生死には一切こだわりません。私の生死を司っているのは、私は仏であることを知っているからです。私が死ぬのも生きるのも、すべて御仏の御心に委ねます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。そういうふうな、心で病気と付き合っていかれますと、人によっては、あ、この病気でこの人は仏との関わり、それを悟った。だからもうこの人に病気に、をさせとく必要ないね。だから、この病気は消えて、もう少し普通に生きるようにしましょうかとか。いや、この人は予定通り3ヶ月で、旅立つ。向こうからすればこちらに帰ってくることになりますね。向こうの立場からすると3ヶ月経ったらこちらに帰ってくる、うん、そういうのも、そういうことにおいて、あ、私はあの病気をして3ヶ月後に向こうに帰っていくんだ、あ、帰っていったなということで、その人が人生を振り返った時に、その人生の意義といいましょうか、うん、それについてもまた学びがあるであろうと。だから、すべては御仏の学びとして、我が魂の学びとして我が人生があるんだって、そういう思いで病気というものに対して向き合っていかれると、だから、まあ、あえて言いません、そういうふうに感謝をしたら奇跡が起きて病気が治りますよという言い方はあえてしません。治る方もありますよって言います。その可能性がありますよって。でもそれをしない人は、まあ、ですかね、奇跡も味わうことはないでしょうって。だから奇跡っていうものを体験する人は、みんな仏に感謝しています。 病気に感謝してます。そしてそのよくね、助かった方に対して言う方があるんですよね。あなた助かったから言えんねやって言ってる方がねよくあるんですけど、でも助かった方は、ね、言っておられますわ。病気で良い経験しましたって。私はこの病気になっていろんな魂の感情と言いましょうか、この病気に出会うことで心の中にいろんな感情が次々浮かんでまいりました。悩みもしました。いろんなのがありました。また病気になっている私に対して誰かがね、相手はね、あれ難しいんですよね、相手のことを思って頑張れよとかね、
あ
声かけてくれるんですけど、
はい、
受ける方としたらね、その慰めの言葉がね、というか、人間っていうのはある意味起きまして、人から慰められたらね、それは愛する夫、愛する妻から慰めたかもしれませんけどね、人様からね、慰めっていうのを受けたらね、あんまり、僕の場合は、気が良くないですね。
うん、
仏から、慰められて、お前よく頑張ったな、お前なんだからって言われたら涙が出るでしょう。胸熱くなるでしょう。でも、同じ盲目の人生を歩んでいる、同じ人間から、地上の人間から、慰めの言葉を受けたら、なんか自分の魂の尊厳が崩れていくような。ところが、慰めはなくて、その同じこの地上で頑張っている人から、愛というものを感じることができたら、慰めと愛と違いますもんね。だから慰めっていうのはある意味おいたら、愛に情が、情けがついた愛情かもしれないです。愛情と愛と違いますからね。だから、私なんかで孫を見て可愛いって、あれはもう情の世界です。愛の世界ではなくてね、情の世界です。そういう意味において人から愛を受けたら、やはり嬉しいって胸が熱くなりますけれども、ね、そういうようなことなんかも体験できるのも病気になったからこそ体験できるのではないですか。
そうですね、いろんな経験したからこそ伝わってくる言葉っていうのはものすごくありますね。
でしょうね、
はい、
ですからその意味において、あ、これは病気になったからなんだ、がんになったからなんだ、うん、ありがとう、ありがとう、ありがとうっていう、そういうふうな心、それで病気とお付き合いされていったら、そのありがとう、ありがとう、ありがとう、実はね、仏様に対して仏よ、どうかこの体が無事になりますようにと祈りじゃなくて、ね、まあ、それを普通皆さん祈ると思うでしょ、ね、まあ、確かにそれも祈りなんですけど、実はね、病気に対してありがとう、ありがとう、ありがとうというこの言ってるその心が実は祈りなんです。目に見えない世界に向かってありがとうって言ってるわけですから、それが祈りなんです。祈りにはね、やっぱありがとうがなかったらね、向こうに通じないんですよ。だから感謝が祈りであって、ありがとうがない祈りはね、自分の欲望を、自分の希望を、
ね、
自分の願いを叶えてほしい、
お願いしますになるわけですね。
そう、お願いなんですよ。
祈りではないんですね。
祈りじゃないです。だからそれを皆さんね、祈りとね、願いとね、感謝というのがね、ごっちゃごちゃになってて、
確かに何々しますようにって言葉をつけるのがお祈りというふうに思ってしまうところはありますね。
でしょ、
ね、
ところがちょうど手を合わせて、本当に仏を、はい、ね、私確かに3ヶ月後に死にますけど、でもこの体を両親からいただいたらこそ、この地上界で生きてきました、この世で生きたという心の中に証があります。現に生きたんだから、だからその証がある、この地上の命をいただいたことに心から感謝します、ありがとう、感謝します、感謝しますという、その感謝する対象が誰に、だから誰に感謝してますか。目に見えない世界に感謝でしょ。感謝しますって言ったら、
うん、そうですね、はい、
病気のおかげでいろんな体験ができました、ありがとう、感謝します、その感謝しますという感謝している対象は誰にですか。 神仏になります。人に対してしてないでしょ。
人ではないですね、はい、
でしょ、
はい、
で先ほど言ったようにいろんなこ病気になったために人の言葉に傷いろいろあったりするけども、でもその中で、はい、体験できてありがとう、ありがとう、ね、ありがとう、そのありがとう誰に言ってんの、自分に言ってんの、一体誰に言ってんのって、うん、よく感謝してる人によく言うんですよ、うん、今本当嬉しかったです、ありがとう。普通ありがとうっていうのはお礼の言葉でしょ、はい、だから例えば私から門外さんに対して愛していただく、愛してありがとうっていう相手に対して言う言葉でしょ、はい、だからあなた今ありがとうという言葉を出しておられますけど、うん、あなたのそのありがとうはどこに向かって言うてんのって言ったら、うん、ありがとう、いやありがとうは対象者に言う言葉でしょ、誰かに対してありがとう言うでしょ、あなたはありがとうという言葉を出すことによって、うん、自分無意識に仏とつながってるんではないですかって。ありがとうって言ってる対象は仏でしょって。目に見えない世界の。今度はまたこれ仏って言ったらね、みんな仏像を想像するから困るんですけど。そうじゃなくて、目に見え、なんせこう、ありがたかったって、ありがとう、ありがとうってよく言ったらね、病気になっていろいろ考えして助かった、ありがとう、ありがとう、ありがとうって、これ本当に魔法の言葉でね、このありがとうっていう感謝の心っていうの、うん、こう私の本にも書いてるんですけど、仏とつながる架け橋は、ありがとうっていう感謝なんだって。感謝が仏とつながる架け橋で、仏の世界が、もうお彼岸ならね、うん、もう3月のお彼岸済みましたけども、向こうの岸が仏の世界、こちらの志願がこの世の苦海、その間の川にね、橋を架ける、その橋はどうやって架けるんですかって、うん、感謝の心がその橋を架けるんですよって、うん、本にも書いてますけど、だから感謝をしているとき、それは向こうの仏の世界に架け橋を架けてるわけですよ。だから本人は祈ってるつもりはないですわ、うん、感謝はしたけど、いや私感謝はしたけど仏に祈ったつもりありませんって言いますわ、その人って話してたら、うん、ね。でもあなたがありがとうって言ったとき、実はそれね、仏に対して橋をかけてたんだよって、仏とつながってたんだよって、祈りの世界に入ってたんだよって、うん、祈りとはね、ありがとうなんだよって、ありがとうが感謝の祈りなんだよって、そういう心で生きておられたら、うん、自然とあ、このものはよく学んだねっていう判断されたら、あ、その癌とか病気も治っていく方もあるでしょう、うん、でそして、いや、まあ、してるけれども、うん、まあ、この人の人生計画では、向こうでは分かってるわけですから、何歳の時にこちらへ帰ってくることに、もともと人生計画だから、ね、これはこれで帰ってきていいんだっていうことになったら、帰ってくる、うん、だから向こうへ旅立ったとしても、また生き残ったとしても、うん、そこにおいては、すべては御仏の御計らいの中で、私は動いてるんだということにおいての感謝といいましょうか、うん、そういう意味合いで、ありがとうって言っておられたら、うん、心に、苦しみはなくなっていないかなと思ったりします。でもこのいう感謝の心を持たれてね、本当に私の周りに奇跡的なことを起こした方もあったりしますわ。でも私その方に言ったんですよ、この前も話しましたよね、大腸がんから肺がんに移って、肺から脳に移る格好でして嫁にして、これ女性ですけど、で、そして、したら、なんかいつも昔の、癌が消えとったんです、とかね、その人も、癌が、死んじゃって、癌の死体は残ってるんですけど、癌そのものは消えてなくてね、癌の、その、細胞と言いましょうか、なってたものは体に残っちゃってって言ってたわけですけども、でそれで、また生きさせていただきました、残りの人生を人のために尽くしますって、そういうふうな心になってる人やからこそそういう奇跡をもらわれたんだと思うんですけども、でも、だから死んだらね、こう、もうおしまいなんて思ったらダメなんですよね。だから、その方に言ったんですけど、冗談で、普通みんなこの世に生き残ったら奇跡いただいた、あ、また生きれるって言うけど、でもあなたいつか死ぬのよっていう世界ですよね。で、そういう世界でその女性に言ったんですけど、よかったですねって。でもお釈迦様はこの世はね、苦しみの世界で言っておられますから、うん、ね、 本来ならばね、そのまま向こうへ帰ってもよかったんや、うん、せやけど向こうからそのがんというものを奇跡的に治してくださって、うん、この世にまだ生きていくな、なった。だから向こうの世界からすれば、うん、まだ地上の苦しい世界でもうちょっと生きようというね、うん、そういう見方もあるんだよって、うん、だから私はまだ、あ、私はおかげさまで奇跡いただいて、なんかこうやって美観治りましたって喜ぶかもしれへんけど、ということはまだこの地上のこういう、うん、まあ言えば、宿泊とか恩蔵行くとか、うん、愛別行くとか、うん、でそういう宿泊の世界でまだ生きなあかんねや、うん、とかね、うん、
もうちょっと修行しなさいってことになるんですね。
そう、まだ修行し、まだ修行せなあかんのか。まだ、あの時に帰らしてくれへんのか。ね。まだ帰らね、帰れるような、まだ合格点ないのか、まだ修行せなあかんのかって、そういう見方をする人もあるんですよ。だから病気が治って、それで元気になったということで、それで幸せかって言ったらそうでもないね。だからそういうことで、だから祈りっていうのはね、何々、だから、感謝が祈りである。だから、ありがとう、ありがとうっていう言葉をね、言って、ありがたかった、ありがとう、ありがたかった、ありがとう、ありがとうって、そういう人が誰か言ってたら、そのありがとうは誰に向かって言ってるの、うん、本当に無事に帰ってきて、ありがたかった、ありがたかった、誰に向かって言ってるの、仏でしょ。だからあれお願いします、これお願いしますという、そういう願望と感謝の祈りとは違います、うん、だから病気と祈りというにおいては、本当に感謝をもととして、この病気を通して私は大いなる学びをいただきます、この病気さんありがとう、私と一緒にしてください、そしてそういう、向こうの立場の神からすれば、その病気がどうなるかは全てもう結果は僕は分かってるんですよね、うん、その中で、だからそういう分かってる中で、私は医者の指示も従い、ちゃんと自らを節制して、抗がん剤の抗がん剤とか、いろんな薬な薬とか、リハビリならリハビリとか、そういうことに私なりに一生懸命努力いたします、しかしその結果として現れてくるもの全て一つ一つにおいて一切良かった悪かったとかの判断はいたしません、全てにおいて感謝という心で受けていきます、そういうふうな心で病気と向き合っておられたら、また言いますけど、ひょっとしたらね、この世で感謝、あの奇跡的なことを体験する方もあるかもしれません、うん、あるかも、こういう言い方をするとね、なりますよって私の周りのいらっしゃる方の現象を話すると、この本当にこの喋り方は難しいです、感謝、あの人も感謝して奇跡的なことをいただいておられるわって言ったらね、うん、そしたらね、その言葉を聞いた方はね、駆け引きで感謝するんですよ、
あら
感謝をしたら奇跡もらえる、うんうん、それなったら困るんです、
ね、そうですね、
そう、その予定もね、うん、一番注意して喋らなきゃならないんですけど、
以前もねお伺いしましたね、目的が違ってきますからね、
そうそうです、はい、うん、そういうことでね、だから今日はこう祈り、普通ありがとうとかね、感謝が祈りって思ってる方は少ないかもしれません、それはただ祈りと言ったらなんか手合わせてお願い、これが祈りだと思ってる方がいます
か、ね、よくほら初詣でも何を祈りしましたったら、何とかしますようにってお祈りしましたっていう、うん、全部願い事ですからね、
う
ん、
そうそう、それが祈りだと思っている方が多いです、はい、でもそうではないですよ、そうした時に、奇跡的なことも訪るかもしれないですよっていうね、うん、そういうようなことで今日お話をさせていただきました、
ありがとうございました、また来月もよろしくお願いいたします、はい、お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした、次回の配信は5月26日を予定しております、次回もぜひお聞きください。